エステル記9章1節から19節です。エステル記の9章1節から19節。エステル記9章、はじめに1節を宣言いたします。第12の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。アーメン。ハレルヤ、愛する様。我らももともと悪はサタンに征服されて、好き放題されていた状態でしたが、しかし、イエス様、あなたが勝利し、法令を発布し、そして、悪魔サタンが私たちを滅ぼそうとしたのか、逆に悪魔サタンが滅ぼされる側となりましたことを感謝します。我らはその戦いに加わる者たち。私たちは戦わなくてはなりません。主よ、どうか私たちも、この戦いのすべを教え、勝利者とならせてくださるように。今朝、あなたが語りたい言葉を、このしもべが通りを聞くなとなって、語り尽くすことができますために、諸々の妨げるものを取り除いてくださり、また、お一人お一人、その耳を、その思いを、その心、一切御言葉の妨げを取り除いてくださり、そして、ただただ、あなたの天の御座から流れる命の水の川側に、私たちも浸され、それを大いに飲み、そして豊かに命にみなぎる私たちとならせてください。初めから終わりまでの全てをあなたに期待し、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。今朝も素晴らしい私たちの主、イエス様を褒めたたえ賛美いたします。イエス様は、皆さんに素晴らしいことをしてくださいました。ね、確かにね、先ほどお祈りした通り、以前は私たちはね、罪、また悪魔、サタン、また本当に罪ゆえの呪いによって支配され、好き放題されていたものでしたが、しかし、ちなみに今の皆さんね、罪に支配されたままじゃないですね。ないでしょうね。イエス様にある人はそれに勝利できるんです。このイエス様は一切の悪魔サタン罪、その枷から解放してくださった方だからですね。このエステル記は本当にそれに通じるものが、事柄が大いに、ね、書いてあります。この、ね、今お読みしました一節のところを見ますと、ね、このついに、ね、このアダルの月の13日、もともとユダヤ人が滅ぼされるとハマンによって定められた日が、逆にですね、この日、もう戦ってもいいよ、集まって身を守っていいよ、敵を滅ぼし尽くしていいよ、ね、その、財産を、ね、かすめ奪ってもいいとまで、ね、宣言された。その日が、ついに来て、そしてその日、ね、どちらが勝利したかというと、もうユダヤ人側、神の民の側の圧倒的勝利、だったんですね。一変してというふうに書いてあります。この一変する、これがエステル記を全体を象徴する言葉であり、また、この全世界を象徴する言葉です。悪魔サタンの支配が一変して、イエス・キリストの勝利、また、神のための勝利になること。これが、この世界が、やがて実現することです。私たちはまだその途上なんですね。まだ、このイエス・キリストの完全勝利は、実現途上であり、私たちみんながそれぞれそれに参加するというのが今、この時です。この彼らが勝利したのは王が定めた法令を実行したからです。信仰は、行いのない信仰は死んだも同然。信仰は行っていないと死ぬんです。行っていないとするならば、死に通じる。けれども、信仰を実施し、行っているならば、この実際に勝利する側になるんですね。そして、この実行していくのであるならば、イエス・キリストによって勝利し、 実行しないとするならば、結局死と罪に飲み込まれてしまう。けれども、命の御霊の法則、ね、昨日学びました。それに従って進んでいくのであるならば、罪と戦い、悪魔サタンと戦い続けるとするなら、王の王なるお方がバックアップするんです。この、かつてアハシュエロス王がユダヤ人をバックアップしたごとく、私たちの主イエスキリストがバックアップしてくださり、そしてそのバックアップのもと必ず勝利する戦いになるんです。で、罪に対する戦いはイエスキリストによって必ず勝利する戦いです。このユダヤ人の敵が、ね、神の民を恐れたと書いてある通り、悪魔サタンはキリストにしっかり立つ者を恐れ、惑い、ね、逃げ隠れするんですね。二節に見ますと、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかったことが、ね、書いてあります。民は皆ユダヤ人を恐れていた。ですから、ユダヤ人への恐れ、ね、すなわち神の民に対する恐れが湧き起こりました。これは、ね、本当に古代の戦争においてもそうでした。ヨシア記においても神の民に対する恐れがあって、もう圧勝するんですね、神の民が。結構、ね、神の民が戦いに臨むとき、いろいろ恐れ惑いがあるかもしれません。初めての敵、敵はの装備がもう充実して見えるかもしれない。けれども、いざ戦ってみると、いともあっさり勝利するんですね。で、それに力を得て、ヨシア記においてはもう連戦連勝。ただ、唯一連勝しなかったのが愛の戦い。もう神様の命令を、ね、守らなかった。神様に伺わなかった。その戦いだけが負けましたけれども、しかし、主の御言葉に従い続けている限り、そして主の御旨に従う限りでは、連戦連勝。これが神の戦いです。まあ、3節の方を見ますと、諸州の、ね、市長、大衆、ね、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルテカイを恐れたからである。というのは、モルテカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルテカイはますます勢力を伸ばす人物だったからである。アーメン。モルテカイに対する恐れも湧き起こっておりました。彼、権力を得て、まあ、半年ちょっとぐらいしか経ってないんですけども、けれども、その、半年少しの間で、ますます勢力を増し加えるもの。ですから、とても有能であり、まあ、彼が有能であると同時に、彼が神様を恐れ敬うものだったから。だから神様が彼を引き立てたんです。だから神様が彼を有能にして、そして、この敵に対する恐れの心を、神様が植え付けたんですね。で、ご説明しますと、ユダヤ人は、彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。ユダヤ人は、シュシャンの城でも500人を殺して滅ぼし、また、ユダヤ人を迫害する者、ハマンの子10人を虐殺した。しかし、彼らは獲物には手をかけなかった。アーメン。まあ、一見すると、剣で人を虐殺するというのは、これは、まあ、ちょっと激しく聞こえるんですけど、これ、ね、現代私たちが適用するべきことは、それは人を虐殺することではなく、むしろ私たちの中の、この罪、悪魔、サタンを虐殺するべきものです。なぜなら、冒頭で宣言したエペソ6章、書いてあるんですね。私たちの、我らの戦いは血肉によらず、我らの戦いは、むしろ、暗闇、悪魔、サタン、この世の諸々の主権、力に対するものであり、そして私たちのこの罪に対する戦い、これ、クリスチャン一生つきまとうものです。この、私たちの中の悪しき性質をこそ、打ち滅ぼし、また、それを処分する。で、実際ユダヤ人たち、そうなんですね、この9節の最後に、ね、あ、これね、彼ら、ね、獲物には手をかけなかったと書いてあります。この9章において、ね、ユダヤ人たちは確かに彼らを滅ぼしはしたけれども、獲物には手をかけなかったと書いてあります。 10節に、15節に、16節に、ね、繰り返されております。ですから、彼らの戦いの動機は、ね、敵から奪うことではないんですね。この世の中の戦争の戦いの動機は奪うことです。ね、何を？パンを奪う。ヘブライ語で戦争はミルハマーと言います。ミルハマー。このミルハマーの中に、ね、レヘムというヘブライ語が入っている。レヘムはパンです。ね、ベツレヘム、パンの家という意味ですね。ですから世の中の戦争はパンを奪う、お金を奪う、ね、あるいはイデオロギーにおいて優位に立つ、ね、そうした諸々が戦争の動機でありますが、しかしエステル記の戦いの動機は、彼らは獲物に手をかけなかったとある限り、ね、3回も繰り返しされている限り、ね、この欲望がパンが動機ではなく、むしろ彼らの動機は神様の命令を数百年越しに果たすため、それが動機だったんですね。神様の命令の数百年越しの成就、すなわちこのアマレクの子孫を根絶やしにせよという、その神様の命令であり、また数百年前このキシの子サウルが果たさなかった、神様から命じられたにもかかわらず、それを惜しんで果たし尽くさなかったゆえに、残した災いの根っこがどんどん、ね、雑草のごとくはびこって、で、そして、起きた、この、今回の、ね、ハマンの出来事でした。ですから、ユダヤ人たちは、この神様の命令を数百年越しに果たすために、このアマレクの子孫を根絶やしにするために戦いました。これは、ね、欲望が動機ではなかった。私たちも、戦いの動機は欲望であってはならないんです。この世の戦争は欲望が動機で起こります。けれども、私たちはむしろ、自分の中の罪に対し、悪魔、サタンに対し、もう人類がもう何千年果たせなかったこの悪魔サタンに対する圧倒的勝利、これを果たすために皆さんは戦うべきであり、また日ごと襲い来る皆さんへの罪の誘惑に対する戦いを日ごと成し続けていくべきです。そして徹底して打ち滅ぼし尽くす、勝利し尽くすべきです。タバコがやめられない人がですね、タバコは捨てるけれどもライターは捨てなかった。さあ、その戦いはね、結局また負けるんですね。ライターを残しているから。ライターを見るたびに、あ、これをね、火をつければ、タバコがまた、吸えるってなるんですね。私たちはしっかりと、ね、もう、タバコも捨てるんだったらライターも捨てる。ね、もう、この罪の、捨てるんだったら、ね、その罪に対する思考パターンも捨てる。ね、その、習慣も捨てる。それをしていくべきです。で、11節。その日、シュシャンの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人はシュシャンの城で500人とハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では彼らはどうしたであろう。あなたは何を願っているのか。それを授けてやろう。あなたはなおも何を望んでいるのか。それを叶えてやろう。アメン。なんとここで、ね、不思議なことに王の方からエステルに聞いてるんですね。エステル聞いてもいないんです。エステルとしては心の中にまだ不安があったことでしょう。この、ね、シュシャンの城、首都の中でも500人も、このユダヤ人の敵がいた。で、エステルとしては他の州では、ね、どうだろうか、ね、心配があったかもしれません。けれども王様の側がですね、尋ねてるんですね。王の他の諸州では彼らはどうしてだろうか。ですからエステルが心配して心の中に抱いている不安を王様の側が先回りして、そして叶えてやろうというふうに、ね、言うんですね。でエステルは、ね、答えるんです。もしも王様よろしければ、明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの10人の子を柱にかけてください。ここにおいても、ね、エステルが、さらに、ね、今日の法令通り実行するように、ね、お願いしました。そして、この、ハマンの10人の子を柱にかける。もう、このユダヤ人に敵対するものはこの通りになる。かつてハマンがですね、このユダヤ人に対して企んだんですけれども、このハマンの子が、ね、そのようになりました。 エステル、なかなか大胆ですね。けれども、エステルはこの悪に対して、罪に対して、もう徹底する構えを見せているから、だから王妃なんです。皆さんも、この罪に対しては、徹底して、対抗するべきです。で、そして、ね、王様がそのようにせよって、という法令を、ね、出しました。で、そして、その時、ね、15節見ますと、シュシャンでさらに300人のこの神の民の敵が、滅ぼされました。けれども、ここでも、ね、獲物には手をかけなかったと、書いてあります。ですから、ね、初日では、滅ぼしきれなかったものをエステルが憂いて、そしてそれを王様が先回りして、で、エステルの願いを、ね、叶えて、で、そしてこの徹底してこのユダヤ人の敵が滅ぼし尽くされて、で、そして、その後、安息を得た、ということが書いてあるんです。16節見ますと、王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して、自分たちの命を守り、彼らの敵を除いて、休みを得た、ね。休みを得たって書いてありますね。すなわち、自分たちを憎む者7万5000人を殺したが、獲物には手をかけなかった。アメン、ね。再び獲物に手をかけなかったと書いてあります。ですから、この戦いは、ね、自分たちの命を守る戦いであると16節に書いてあり、また、それによって、獲物に手をかけなかった、というふうに書いてあります。私たちも、主から勝利をいただいても、それを欲望を満たす機会にしてはならないんです。むしろ、この戦いの後には安息が、得たって、ね、書いてありますね。私たちの戦いは際限なく戦うものではなく、敵から解放されて休みを得る方面へと向かうものです。戦い、ね、皆さんはいつまでも戦い続けるものではなく、戦った後には勝利して安息を得るものです。そして、ね、さらに17節から見ますと、これはアダルの月の13日のことであって、その14日には休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。18節にも、この、ね、祝宴と喜びの日とした。また19節では、ね、それを喜び祝う日とし、互いにご馳走と贈り物を交わす日とした。アーメン、ね。本当にこの救われた喜びがここに大いに湧き起こりました。人に、ね、喜び、安息、平安を与える。それがこの戦いの結果であり、そして神の民が大いに、ね、悪しき者に勝利して栄えていく、そのための戦いを皆さんは、ね、日ごと成していくべきです。冒頭で宣言した言葉が、エペソ書の6章なんだったんですけども、エペソの6章10節から13節までを宣言して終わりたいと思います。終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また、天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また、一切を成し遂げて、固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。アーメン。皆さんは、今、この時代、悪魔サタンが主権、力、また闇の世界を握りしめております。皆さんは、光の子として、キリストの言葉の剣を、御霊と共に握って、それを振りかざして、勝利に次ぐ勝利をしていき、多くの人々を救っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、私たちを勝利するために、もうあなたが先んじてアニーパーニミハラクして勝利してくださったことを感謝いたします。我らはあなたの勝利に続くもの、あなたが分取ってくださるものを、私たちも分取りに参加するものです。どうか、この参加するということ、これを損なうことがありませんように、キリストの側につくということ、ここに立ち続けるという、 これを損なうことがありませんように、しっかりとイエス様についていき、イエス様のものとなり、イエスキリストの名が込められた神の民として、主よ、この戦いに従事するものでありますように、どうか助けてください。ユダヤ人、戦いをしなかったとするならば、ユダヤ人の側が滅ぼされておりましたが、しかしユダヤ人たちはエステルの時代しっかりと戦いました。故に勝利しました。私たちも本当にこのそれに倣い、神の民の強者として進みゆくものとならせてください。今日罪に勝利させてください。今日一つ、少なくとも一つ勝利させてください。そしてさらなる光の領域を拡大していくものとならせてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、私たちの中から愚かさを取り除いてください。ちょっと状況が良くなった時に有頂天になって、後始末を行うことによって、まださらに敵の力が増大することがありませんように。イエス様、私たちを強く大きくしてください。イエスキリストにあって命を惜しむものでありますように。アーメン。主の命令を恐れ敬うものでありますように。アーメン。命を惜しみ、主の命令を恐れ敬ってピンチに遭いました、モルデカイ、ユダヤ人エステルでした。でも主よ、貫く信仰一つでこのすべてのことを逆転勝利に至ることができました。人の顔、人の声、権威から威力を、それを恐れるものではなく、私たちの主を恐れ敬うものでありますように。イエス様の法則が一番優先されるべきことをしっかりと覚えて、自分の都合によって守ったり守らなかったりということではなく、主の仰せがあるならば、私たちの力の限りそれを守り行うことができますように。主を助けてください。ハマンは殺すごとに専念し、モルデガイとエステルは助けることに専念しました。主よ、あなたは命を惜しむ者をいつもあなたの代わりに立たせてくださる方です。私たちもこの地上にいながら滅びゆく命を惜しむ者でありますように。この板橋の地で、このつくばで、そしてつくば未来キリスト教会において礼拝を捧げる一人一人も、命を惜しみ、いつも見守り、見前において城壁を建てることができますように。主を助けてください。今日も私たちはイエスキリストにあって祈っていきたいと思います。世界中をエステルとモルデガイの思いで、主を見守る祈りができますように。国中の教会に働き人をくださいと募ることができますように。この教会に救われるべき命と、そして残すべき次世代を送ってくださいと祈らせてください。もうすでにこの教会の中に、まだティアの中に運ばれたものがイエス様のものでありますように。これから続くものもイエス様が多くの子供たちの中から見出したものでありますように。親子三代が礼拝する教会でありますように。主よ、あなたが 霊的力と光を与えてください。今日も癒し主であられるイエス様に奉受日感じ、そして言えないの局長の体を開いてくださいと祈っていきたいと思います。そして私たちの今日の働きがイエスキリストにあって整えられてピカイチになりますように祈っていきましょう。イルデのすべてを守ってくださるイエス様のお名前で祈りました。
アーメン。
ではイエス様の名前を呼びます。せーの、
イエス様、イエス様、イエス様。